ひばりクラブおよび落語会の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。また、中国の話から少し帰りまして、私たちの未来ということの話にいたします。中国の話はよく考えていただきたいと思ってるんですね。つまり、日本と中国っていうのは、世界で隣り合わせにいるけども、全然考え方も歴史も全く違う人たちなんですね。したがって、日本人が正しいと思うことと中国人が正しいと思うことは違うというこの基本をですね、やはりもう一回考えてみる必要がある。それは中国が優れてるとか中国がいいとかいうことを言おうとしてるんじゃなくて、お隣さんが自分と違う人の場合、その人と喧嘩しないように人生を送るということはどういうことなのかということを考えることが僕は大切だと思ってるからなんですね。今日はちょっとそれから離れまして、これから AI を中心とした社会が始まります。これは僕は随分言ってますから、このひばりクラブをご覧の皆様はもう耳たこなんですが、300年前から蒸気機関ができて、人間の筋肉を追放したんですね。ちょっと言い方としては日本の言い方と少し違うんですけども、人間がそれまで自分の筋肉を中心として、桑を振るって畑を耕して、お米とか麦を作り、そして、毎日牛をきれいにしながらね、牛の肉とか豚の肉を作り、海に出て一生懸命魚を取り、それから会社に行くんですら一生懸命歩いてという時代からですね、それがだんだん300年にわたって蒸気機関ができて電気が発見され、いろいろ熱機関も分かってきて、移動手段も自動車が分かって、今や新幹線もできて、今まで東海道53次だった東京から大阪とか京都に行くのに、わずか新幹線で3時間で行くと、こうなったと。で、これで一段落したんですね。一段落したのが1990年だったんです。これも私何回も言ってますので、耳たこだと思いますが、なんで1990年に共産主義がなくなり、今の中国の共産主義じゃありませんからね、あれは、独裁主義っていうもんで、ただ共産主義っていう名前を本人が名乗ってるっていうだけで、共産主義の定義とは全然違いますので、そこを間違いにならないようにしていただきたいと思いますが、いずれにしても共産主義がなくなります。共産主義というのは、蒸気機関が発見されて、大量生産ができるようになり、そのためには設備投資が必要なんで、資本主義が発達し、資本主義が発達することによって、人間というものが軽視されて、極めてひどい重労働をするようになり、それによって非常に社会が歪んできたので、1850年ぐらいを中心に、マルクスとエンゲルスが頭の中で考えた制度が、生産をしながら、かつ、人々が平等で幸福な生活をできるんじゃないかという、錯覚がですね、共産主義というものを作ったわけですから、もちろん、共産主義ができた、大体1920年ぐらいから70年やってみたんですけど、大失敗だったと。いうことなんですね。もちろん人間の頭だけで考えるっていうものは、やはり失敗するという大原則に沿ってたわけですね。もちろんソ連ばかりじゃなくて、東ヨーロッパのハンガリーにしても、それからルーマニアにしてもですね、東ドイツにしても、ポーランドにしてもみんな失敗しましたね。共産主義で成功した国は今までありません。ポルポトのカンボジアも大量虐殺で終わりましたし、今の中国とか北朝鮮はあまり論評する必要がないと思います。ところで、1990年一段落したんですね。で、その後、それじゃあ AI っていうか IT が出てきたんです。IT が出てきたのは大体1940年。装置が具体的にできたのはショットキーの登場が必要ですから1950年代と言った方がいいんですけども、その頃できた。そして、真空管からトランジスタになり、トランジスタが少しずつ進み、パソコンができ、スマホができて、ようやく、21世紀に入ってですね、インターネットだとか、そういうものができて、いよいよ形を表してきました。大体ですね、物理法則っていうのがありまして、一人の人の人間とか、ちょっとした小さな機械だったら、ちょっと変わればバッと変わるんですね。ところが、サイズが大きくなりますと、そういう影響が伝播する必要があるんで、それには少し物理的な時間が必要なんですね。ですから、大きさのルートで変化する。これ、よく、咀嚼していると非常に便利ですね。 どんなものでも、人間のものでも、宇宙のものでも、大きさのルートで比例して変化する。だから、まあ、一人の人間がね、ああ、これでもう、俺は働かなくてよくなった。筋肉使わなくてよくなった。あと筋肉使うって言ったらもう、コピーの機械を開けるぐらいだと。自動車の窓を開けるんだってボタンになっちゃったと。まあ、そういうように思うんですけども、それが全部に波及するには、やはりその大きさのルートに比例するんですね。ですから1990年にもう生産しなくていいってなってから、どういうことになるかなと思って僕もずっと観察してたんですけども、どうも2020年、30年経ちますとね、ほぼ世界全体にそれが行き渡りまして、新しい動きが出てきました。それは最初はですね、激動の世界という形で出てきました。1990年にバブルが崩壊して生産がいらなくなりますね。それで日本では銀行預金がほとんどゼロになりますね、利子が。それはお金がいらなくなったからですね、生産がいらなくなったからですね。つまり長く続いた資本主義というものが不要になってきたわけですね。で、それじゃあ新しいものはっつって、スマホができたり、なんかちょっとなんとかパチパチやったり電話したり、そういうことに応用されて姿が全部は見えてきませんでした。それで生成 AI なんか出てきまして、やっと人の心にですね、次の世代はこういうんだっていうのが分かってきましたね。それ30年かかりました。30年後に、要するに物理法則のルートでずーっと伝播して、染み渡ってきて、そして AI の時代が始まりました。そして、まあ2025年、5年目にですね、いよいよ具体的なものが現れてきて、みんなもちょこちょこっと使ってみたりするようになってきました。現在の AI をけなすわけじゃありません。これが世の中の次の波になりますからね。大いに結構なんですが、AI に聞いたらこうなったっていうのはよく出てくるんですけど、まあそうですね、大学を出たての知識があまりない人はこう答えますよっていう答えですね。例えば簡単に言えば地球が温暖化するっていうのはどうなんだっていうのを聞いたら、こういう答えが返ってきましたっていうのがよくあるんですけども、それは地球の気温との関係は全然知らない学生が、ただ CO2 が増えると温暖化するということだけ聞いて、そしてそういうことを言ってる人たちだけの話をしてるっていうような感じですね。まあリサイクルしたら、ゴミが減るとか資源が少なくなるのと同じですね。あるものをこう、ある点からこう見たと、ある結論が得られます。いろんなことから見ると全然違いますね。それが本当の知恵というものなんですが、まあ現在の AI の返事を見ますとね、まあ一旦それはしょうがない。知識のない場合のが、知識のある段階になる。知識っていうのはしかし重層化してますから。まあ私がよく言うように、例えば、ダイオキシンの毒性なんつってもですね、論文を3つ読むのと、100読むのとでは結論が逆になっちゃうんですね。だからそういう、まあ、重層化した知識っていうのがこれから出てきます。ですから、AI で最初に出てくる生成 AI とかですね、AI による解析だとか、AI を使ったロボットとかいうのはどんどんどんどんこれから出てきますが、まあ最初のうちは単純なことしかできないでしょうね。作業は単純なことでいいんですよ。例えばこれをこっちに運ぶっていうんですね。運ぶときは運ぶわけですね。これは製造と研究っていうのが会社にはあるんですが、製造と研究の大きな違いがありまして、いつも喧嘩してますよ。製造と研究は。どうしてかっていうと、製造はやることが決まってるんです。それをきちっとやるって、もう 100% 間違いなく事故を起こさずにやるって、これすごく難しいんです。それに特化しちゃうんですよ。研究は今度はですね、もう間違いが前提だから、もう間違いを繰り返し繰り返しやるんですね。ですから、製造と研究はそれぞれすごく仲が悪いんですけど、仲が悪いっていうのは自分がやってることが正しいなと思うからなんですね。まあ、そういうことで AI は最初は単純なもので成功していくでしょう。単純な作業は AI が非常に力を発揮するでしょうね。で、その段階ではどういう話が最初出てくるかっていうと、まず AI を進めるため、人工知能を進めるための簡単な半導体の集積半導体、これが出てくるでしょう。まあ今言ってる NVIDIA とか、そういうやつですね。それが出てきますね。で、それは、本当言えばどういうことかあったら、例えば産業革命の最初に自動アームができたと。で、蒸気機関でアームをこう繰り返して、それでこのアームを繰り返すことによって何か糸を紡ぐとかですね、物を運ぶとか、いうのが最初に出てくるんですね。 で、みんながそれだそれだって言うんですけど、実はどんどんどんどん変わっていくわけですね。それが回転運動に変わったり、さらに複雑な運動に変わったりしまして、まあ、現在の社会に使う機会ができるわけですね。ですから AI の最初の時のいろんな論評にあんまり浮かれてはいけないんですね。面白い話がありましたね。AI はコンピューターでやりますから。コンピューターというのは電気でやりますから。そうすると電気を消耗するんですね。で、まずはそれをね、ものすごく情報を集積してやるような大きな、セットがいりますね。まあ、データセンターとか言ってますけど、それがものすごくいりますね。それには、ものすごく膨大な電気を供給しないと、電子がこう動くことに熱を発生しますから。そうすると、電気がいるよってまずなります。皆さん見てるとわかりますよ。それから熱を除去するのどうしたらいいかとかね。それからそれはどこに置こうかとかいう話がまずバーッと出るんです。そうするとね、人間とは何が起こるかっていうとですね。あ、それじゃあ、今細い導線の中に電子を無理やり流してるけど、だから抵抗があるんだと。原子核がずっとありますから、それにぶつかったなんかしながら行きますからね。じゃあ、超電導でやったらどうか。まずそうなります。まずはですね。超電導だったらこれ避けていきますから、抵抗がすごく少ないと。ところが、超電導も難しくてなんか冷やさんといかんとかうるさいことがあるなって言うんで、今度はどういうのが出てくるかって言ったら、電子を通す代わりに光光子を通したらいいじゃん。ずっとずっと抵抗が少ないから、光子半導体だと、今までの電子半導体の100分の1で済むとか、こういうことまずなるわけですね。で、光半導体っていうのを進めた会社がえらい成功する。いや、これから光半導体の世界だなんて言ってると今度ですね、量子力学を使って同時並行的に、レジスターっていうか、まあ、計算の中心部を動かすと、今2頃とか言ってますけど、256倍。もうそのうち1000倍、1024倍になりますね。そうすると、あ、なんだ、少し電子を動かしたって、平行計算すれば1000分の1になるから、それでいいじゃないか、ってことになりますね。そうすると、その頃になるとどういうことになるかって言ったら、いや、今後は AI の世界になるから電力がすごくいるなと。だから電力会社の株を買っとこうなんつったら、全然電気増えないじゃないか。並行してね、こう技術と進むんですよ。技術ってのはですね、人々がまず気がつかなきゃいけないんですよ。こういうことをやる。だから最初はどういうふうに思うかというと、AI が進むと電気がいるから電気を作る電力会社が栄えると、こういう順序になるんです。そのうちですね、AI になると電気が増える。だけどその代わり、電子の代わりに光子を使った方がいい。つって、電気が増えないよってことになって、光子の半導体とか光子のなんかを作る会社が、株が上がる。そうこうしてるって言って、いやいや、そんなことだって、レジスターでね、1000個同時に計算したら、そんなめんどくさいことしなくていいじゃないかってなる。これね、どうしてこうなるかっていうと、人間っていうのは必要性が増えないとやる気が起こらないんですよ。で、新聞とかそういうのは浅はかでしょ、メディアっていうのは。だからメディアっていうのは将来を見るわけじゃなくて、今、次、次って見るわけですね。例えば、牛肉が美味しい。あ、この牛肉美味しい。なんとか牛が美味しいって言ったら、そのなんとか牛を改良してもっとさらにこういう牛は美味しいっていうふうにはならないんです。それはそれでいいんですよ。もちろんそれでいいんです。科学は順番にしか進みませんからそれでいいんですけども、そのまま続くわけじゃないんですね。ですから AI が始まりますと、まず AI をやったらこんなに便利だよ。俺はこういうふうに調べたらすぐこれ答え出てきて、これ全部嘘ね。嘘。嘘の答えが出てきます、最初はね。しょうがないんですよ。最初に嘘の答えが出してから先に進むしか進みようがないんですね。その後、ロボットに応用しました。変な時に足がピュッと出て誰かが怪我した。あ、それじゃいけないっていうふうになるって言ってね。それで、電気がいるったら電気はいらなくなる。それずっと行くんですね。で、これは大体ですね、まあまあ、原理発明から80年とこう言われるわけですが、まあそのくらいかかるわけですね。だけどもその間全部楽しみがありますから。80年かかりますからね。まあ最低でも50年かかりますから。今から自分の子供が何を勉強したらいいのって、あ、それは AI だと言ってて。AI ってのはですね、ハードウェア、つまり半導体作ったり回路作ったり、そのレジスターを作ったりするという、いわば物理的な面と、それを社会にどう応用するかっていう文化系がありますから。ですから、この AI の時代ってのは非常にいいですね。数学とか物理の好きな人も職がある。それから政治とか経済が好きな人も職があるという時代になりますから、安心して親御さんは子供にですね、AI の方に行ったらいいよ、こう言ったらいい。AI もソフトとハードがあるからね、と。こう言っておけばですね、 子供は幸福な人生を送れると思います。大体僕の感じではですね、まあ今世紀いっぱいは AI の社会で、後ろの方はですね、この量子が出てきます。まあ、これについてはまた私たちの未来というもので話をしたいというふうに思います。これと人間がどうしたら幸福かとか、何が現在変なことが起こっているかという文化系の関係ですね。人間の心とか人間の幸福とか、まあ人間の犯罪とか、そういう意味での進歩と、両方がこう、あざなえる縄のごとく進みますんで、まあこういう新しい社会ができるときはですね、やはりそういうふうに総合的にも考えて、から現在とかそのことだけを考えるんじゃないということですね。ちょっと待ってくださいね。はいはい。ということでですね、もう簡単です。これ僕、私は今日は次は AI っていうのを大きな字で書いて、文字も少なくしたのはなんでかというとですね、もう分かりきってるんですよ。もう一個の仕事が終わって、次の仕事。次の仕事はもう技術もあって世の中のターゲットも決まっててっていうことなんですね。ですから次は AI になるのは間違いないんです。ですから全然今までと考えが違いなきゃいけませんね。今まではこう街をできるだけこうコンパクトに作った方がいいからみんなが集中してマンションを作ってそこに市役所とかなんか置いてっていうふうに考えるんですけど、それは物質を移動するから人間とか、この人間も物質ですね。車も物質ですね。それから、白菜とかそういうの物質ですね。それが中心になるから、まとめようじゃないかってなる。ところが AI になりますと、電子がただ動くだけ、光とか電子が。だから、距離はあまり問題じゃなくなる。そうすると、まあもちろん距離は近い方がいいんですけど、遠くてもあまり関係なくなるわけですね。今までは距離に比例する。1キロ移動させるのと10キロ移動させるのは10キロの方が10倍になるって、こうなるんですけども、情報になりますとね、1キロ移動させるのも10キロ移動させるのもほとんど変わらない。1対 1.01 ぐらいにしかならないんでね。そうすると、まあそれよりか、あんまりごちゃごちゃ隣近所のことを考えるよりかは、少し離れて森の中にでも家作った方がいいんじゃないなと、こうなるんでね。だいぶ変わってきますので、まあ、そこら辺をよく頭を練って、皆さんと仲間ともいろいろ話をして、それではここじゃないのっていうのを、意見を入れてやるのがですね、時代が変化するときの最も基本でありますが、300年まず筋肉やってきた。人間の筋肉を。筋肉やってきて、ついに自動車の窓を開けるのも、くるくる回して窓を開けるのも嫌だからボタンを押すっていうふうになったの。もうこれ最後の段階なんですよ。だからその最後の段階に今いますから、それから次の段階っていうのは、これは終わったと。筋肉はもう終わった。次は頭だと。で、筋肉と頭がいらなくなると人間はどうなるのっていうのを考えておかなきゃいけないので、まあ、このシリーズの最後の方にはですね、そういうところまで到達したいと思っております。